いやー、うむさん、
なんでしょ
老後のこと考えてる？
う。老後？
うん。
いや、俺はもうね、いつからが老後かっていうのを決めないようにしてるんで、もう考えてないです。あんまし。
いや、もっと具体的に分かりやすく言うと、
うん。
老後
うん。
2000万円問題
ああ、言い
あっ
ます
たじゃ
ね。
ないですか。あれについて考えたことある？
考えるんですけど、まあ別に退職金とかがあるね、仕
仕
事
事じ
も
ゃない
ない
もんね、俺た
し、
ちね。
そうそう。だからもう考えたってしょうがないなっていうのと、あと逆に言うと、自分でね、会社をやってたりとかするときに、まあ退職も自分で決められるわけじゃないですか。
何年まで働くってことですか、それは。
そうそう、もう、だから唯一考えるとしたら、ずっと働ける体を保とうってことだけですね。
ああ、浅いですね、相変わらず。ずーっと本人働きたくても社会は必要としなくなってくるんですよ。
だからそこをなら、そうならないように、例えば土台を固めるなり、なんか技術を身につけるなりっていうことを考えてるだけですね、だからね。
うわー、すごい。俺より遅れてるやつがいて安心したわ。俺ね、なんか最近もうそのことばっか考えてるんですよ。曲も書かないで。我々ミュージシャンって実演と呼ばれるそのいわゆるライブ活動ができない。で、皆さんご存知の通り CD っていうものの媒体がもはや過去のものになり、サブスクだったり音楽ビジネスのあり方が変わってきて、こと日本だとその音楽ビジネスを支えるパイが小さいという中で、なかなかこう立ち行かなくなってる部分もあるっていうのを、まあ俺とかウムさんもすごい感じながら音楽活動してるわけじゃないですか。でもそういう中で老後、例えば普通の会社勤めの方が、まあおおよその目安として65歳定年っていうのがありますよね。そこまでもうさ、あと数えるくらいしかないんですよ。もう20年切ってんですよ、僕なんか。
そうですよね。
ってなった時に、あれ？と思って試算してみたんですよ。その老後いくらあったら足りるのかみたいな。そしたらその計算式に当てはめると全然2000万円なんかじゃ足んないわけですよ。なんでかっていうと、さっきウムさん言ってたけど、俺たちそのフリーランス的な立ち位置の人たちって年金がないじゃないですか、ほぼ。まあ国民年金っていうのがあるけど、あれ二十歳から全部納めてたとしてもよ、6万ぐらいですよ、大体毎月の支給額って。厳しくないですか？
厳しいです
も
よ。
し賃貸の方だったら払えなくないですか？
だってもうそれで終わりますからね。安いとこに住んでたとしてもね。
ですよね。じゃあその他の食費とかもろもろの資金ってどっから捻出すればいいんだろうっていうところから、国がさ、積立 NISA とか NISA とか iDeCo って聞いたことありますか？
もう俺は、そういうちょっと仕事をしてたことあるんで。
あ、闇金ね。
闇金じゃねえわ。
闇金の方か。
じゃあ、積立 NISA の説明をしてる連載がありまして、朝日新聞かなんかの。それの、撮影に行ってたんで。
ああ、ディレクターとしてね、いろいろや番組作ってる中でそれを担当したことがあるんだ。
なんで、まあ、ちょっと、知ってはいます。
そのさ、積立 NISA についてじゃあ言うと、要は国的にはなんで2000万円問題発言したかっていうと、お金について、国民に勉強してほしいってことなんですよね。
なるほど。
もっと端的に言うと、投資について自分で学んでほしいっていうために、積立 NISA ことにその少額で、20年間非課税で運用できて、まあ、途中で資金の引き出しも可能っていうのが積立 NISA の主なこうポイントであり特徴なんですけれども、もうあらかじめ国が設けた 厳しい審査を通った商品だけがそこに上がっていて、まあ我々はその中から選択して買うので、危ない商品が少ないんですね、分かりやすく。
そうですね、はいはいはい。
だからそれを通して教材としてそこでもって学んでほしいっていうこともメッセージとして込められているみたいなんですよ。
なるほど、あの発言の中にはそういう意図も、まあ、切り取られるとそこだけだけど、
そう、
その前後を鑑みるとそういうことを言ってるような話だったと。
そう、で、できれば、
うん、
労働というものから自由になれるような資産の作り方っていうのを今探ってるんですけど、いろんな考え方やライフスタイルや、もちろん手持ちの資金も違うので、
うん、
中田大学見てください YouTube で解決しますから。
まあでも言ってることはすごい分かります。その、
そう、さ
っきね、国が言ってるその資産運用を株に投資することによって返ってくる利率も高いし安全だし、それで産業が発達すりゃいいじゃんっていうことだと思うんですけど、そういうお金の使い方をして貯めてった方がええんちゃうっていうことなんでしょうね、きっとね。
そう、しかも今、うん、超低金利で来てますよね。
そうそうそう、そうですよね、うん、
0.002 とかですから、うん、普通の銀行預金の、
うん、ね、
でいうとパーセンテージ、
うんうんうん、
それをそのインデックスとかそういう株だったり、
うんうんうんうん、
米国株とかそういう利回り8とか、
うんうんうん、
そういうのに投資することによって、
うん、
あの複利ってあるでしょ、
うんうんうんうん、
単利と複利って、
はいはいはい、
その複利ってアインシュタイン曰く最大の発明だと、
うん、
今世紀、
うんうんうん、
天才も、
うん、
複利ってすごいんだぞっていう
天才もうなったというね。
そう、いやもう十何年ぐらいでまあ倍ぐらいの額にできると、
うんうん、
複利っていうものを使えば、
うんうんうんうん、
今僕が読んでる本によると、まあそういう米国の、
うん、
インデックスファンド、まあ、いろんな、うん、ジャンルからよりすぐったものに投資することによって、
うん、
複利を利用して、
うん、
資産を形成できるんじゃないか、うん、みたいなことを、まあ、その中田大学でも中田さんも言ってったりとかまあ読んでる本も、まあ、同じようなところを読んでて、ちょうど俺、
おー、
すごくこうまとめとして分かりやすいんで、
うんうんうん、俺はもうそのずっとその授業をやってたのに、
うんうん、自分のあのその政策で入った時にね、
積み立て NISA をやろうと思って忘れてるんですよ、はい、だからちょっと改めてちゃんとまたやろうかなっていうふうにね思います。なんかぼーっとしてて忘れてる感じがあったんで、
俺もうそれ1日2冊ぐらいずつ読んでんのよ、そのもう見てこれ、
いやー読んでるね、
すごい読んでてさ、
うん、
Amazon でそれ系買いまくってるんですけど、
なるほどね、そういう
太郎とかさ
いや俺はもうそれもそっちの方もちょっと今日言われて忘れてたから、
うんうんうん、
改めて思ったけど、うんうん、俺なんか今ね普通に資格取ろうかなと思ってて、
闇金の、
闇金
に資格いらないでしょ、
闇金じゃなんで俺闇金キャラになってるの全然闇金なんてもう全然あれですよ、何やったことないですけど、うんうん、いやなんか資格とかを取ることによってまあミュージシャンとしての労働っていうか求められるものって、うん、CD とかなくなったりとかしてね減っていくわけじゃないですか、もうなんか年取るとね、
うんうん、
減るのはもう当然だということを前提に、
うん、
それじゃなくて高級的なね免許があったらできるようなことをちょっと
増やしていくっていう、そっちね、
そうそうそう、もう片足でね、そっちを作っていくのもいいかなと思って、今、いろいろ探してるんですよ、そこら辺もね。
その2000万円の話にもう一回立ち戻ってい
いですか？はいはい。うんうん。
普通のさ、
うん、
会社勤めしてる方が、2000万円の貯蓄作るってなかなか大変なことだと思う。
大変ですよ
ね。
うん。それだけでやってると厳しいっていうので、やっぱその投資とかっていう。ね、資産運用っていうことを言ってたのかもしれないけど、普通に考えたら厳しいですよね、生きるのっていっぱいですもんね、そんなんね、
そう、
うん、
でこれぜひその生涯どれぐらいの老後ね、
うんうん、
お金がかかるのか自分の人生でって計算式がネットで探すと出てるんで、
う
ん、
おお、なるほど、
年収と退職する年 数、
うんうんうん、
年齢ね、それから老後の年数、
うんうんうん、
例えば83までだとしたらさ、うんうん、65から80、まあ、5までだとしたらさ、
うんうんうん、
20年とかなんかあるじゃないですか、うんうんうん、そういう数値を当てはめていくと出てくるんですけど、
なるほど、
それやってみてくださいよ。
そうね、
全然足んないじゃんってなるから。
しかもこう長生きになっていますからね、人間。
そうなの、そうなの、
これが結構 ね大変ですよね。
そう、うんうん、でほら公務員の方、会社員の方、我々みたいにこう個人事業主、
うん、
福利厚生っていうかその年金の制度もそれぞれさ、
うん、
あの属してるところで違ったりするじゃないですか。
そうですね、そうですね、
うん、で一番こうそこら辺が薄いのが、うん、個人事業主だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
我々みたいな。
そうですね、退職がないっていうことでね、
そうそうそうそうそう、う
んうん、なってますからね、うん、
みんなどうすんのっていうか、俺どうすんのって毎日思いながら生きてんの最近。
いやーまあ結果なんとかなるよ、大丈夫だよ。
いやなんないでしょ数字で出てっかなんない、なんないなと思って、
うん、
なんか俺いろいろ見直ししてんですよ本当に、うん、
お
そうそう、それで
俺資格を取るっていうね、あとはね、それはねちょっとね今年の目標。
例えば何の資格よ。
なんか今調べてるとこなんですけど、高い金になるかどうかっていうよりも長いこと働けるようなものとかだとすると福祉の仕事だとか、うん、そっち系の資格とかは取るのにちょっと時間かかるかもしれないけどいいのかなと思ったり、ずっと勤めてなくないダブルワークで使える仕事とかあるんですよ。そういうのとかはなんか取っておくと、この今の仕事をやりながらそっちもやってみたいなこともできそうだし、あとなんか俺は最近だとちょっとテキーラとタコスにハマってんじゃないですか、はい、今飲食店がちょうど休業になってるところが多いんで、うん、休業した後の厨房を使ってなんかタコスを作ろうって言ってるやつがいるんで、そこで一緒にこうちょっとねタコス作りを学んで、うん、最悪次のやることが全くなくなった時に飲食店をできる、
うむたこを
できるようななんか技術を、うん、そうやっていくと、まあそういうのがどっかで生きるかもしんないなとかっていうのはこのタイミングでやんなきゃなと思うんですけど ね、
なるほどね。
あんまり音楽の方だけにね縛りつくわけにもいかないんで。
そうだよね。
あ
みんなどうしてんですかって、これリスナーの方でその詳しい人いたらぜひ、
いや教えてほしいですよね。
自分がされているライフプランみたいなのってさ、みんなどういうふうに計画を実行に移しているのか、
うん、
ぜひ知りたいですね。俺も今なんか勉強してるんで、またちょっとあのちょいちょい報告できたらと思うんです
けど、なんかちょっと知りたいですね、うん、本当にいろんな人の意見、うん、
いやこれちゃんと考えないとさやばいじゃんとか思って。
うん、そうですね、はい
はい、ということで、あの、はい、皆さんやってる方いたらぜひなんか情報をお寄せください、は
い、お願いします、
じゃあ川崎隆也さん、以前ね、はい、ステイブルーでフューチャリングアーティストで